今日は第一テモテの2章です。第一テモテのこの2章はですね、まあ最初、まあ、2つに分けられるんですけども、まずはその1節から、7節までが祈りの勧めです。テモテに対して、まあ、祈ることをパウロは勧めています。で、後半の8節から15節までというのは、まあ、教会において男性と女性に神が与えてくださっているこの役割について書いてあります。で、まあ、その2章全体を通してももちろんそうですし、この第1テモテの手紙全体を通してそうなんですけども、まあ、この1節をちょっと読んでみます。そこでまず初めにこのことを勧めます。この祈りについて、この言ってるんですけども、そのまず初めにというふうになってます。で、この2章以降というのは、第1テモテの、この手紙は2章ではこの祈りについて、また男女の役割について書いてあって、で、3章では監督とか執事とか、で、その教会の、まあ、特にリーダーシップに立つ人たちについての事柄で、4章ではそのミニストリー、使える働きというものがどういうものなのか、その心の持ちようとか在り方というか、それについて語っています。5章は年配者とかやもめや長老、その御言葉を特にその分かち合っている、仕えている長老に対してどう接したらいいのか。で、6章では奴隷であったり、また違った教えをする人たちとか、金持ちになりたい人とか、もうすでにお金を持ってその富を持っている人たちに向けてどう接すればいいのかとか。だからこの第一テモテの手紙、この2章以降っていうのは、その教会の在り方について書いてあります。で、この2章では、まあ、特に祈りと男性女性のその神から与えられている役割の違いというか、そのことについて、パウロはテモテに対して説明しています。まあ、全体像をこの把握した上で学んでいけたらいいのかなと思います。で、これら今から2章から6章までを使って教会の在り方についてパウロは語りますけれども、まあ、これらのことを説明するにあたって、まず最初にこのことを進めますと。だから教会としての在り方に関してパウロはテモテに対して説明してるんですけども、だからその最初に出てくる、まず初めに、いろんなものはあるんだけども、まず初めにパウロが進めたものはこの1節から7節まで、で見られるように祈りなんですね。では1節からもう2節まで読みますね。そこでまず初めにこのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。で、まあ、祈ることについて書いてあるんですけども、その何をというか、まあ、何のために、まあ、何のために、誰のために祈るかというと、一節には、すべての人のためにってまず書いてあります。すべての人のためにまず祈る。で、王とすべての高い地位にある人たちのために祈りなさいと。だから、この第一テモテの2章の一節で言ってるのは、その王とすべての高い地位にある人たちのために祈りなさいということだけではなくて、そもそもそのすべての人のために教会として祈るべきだというふうに、パウロは勧めています。で、もちろんそのすべての人の中には、自分にとって愛しやすい人もいれば、自分と馬が合わない人たちもいるでしょう。で、すべての人なわけだから、教会の、に来ている人たちもそうだし、また、その教会に属さない人たちだって、すべての人に含まれます。で、教会のリーダーたち、牧師たち、そういう人たちのためにも祈るべきだし、また、その私たちのこの教会だけじゃなくて、その主イエス・キリストにあって、互いに交わりのある他の教会であったり、そのミニストリーについて、またそのためにも祈るということも、私たちはその教会として、一、主にある兄弟、姉妹として、まあ、一というか、その自分たちの兄弟、姉妹のために祈っていく必要もあります。だから、すべての人のために祈るんだって。で、誰のために祈ったらいいかって、いや、すべての人のために祈るんですよ。で、その上で、王とすべての高い地位にある人たちのためにも祈りなさいと。ローマを開いてほしいんですけども、ローマの13章の1節。ローマの13章の1節。このように書いてあります。 ローマの13章の一節。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。まあ、7節までこの神が上に立てられたその権威に従うことをパウロはそのローマ人の手紙で進めていますけども、だからその王とすべての高い地位にある人たちのために祈るということは、それも彼らにその従うという意味でも、また彼らをその彼らに従ってその祝福するという意味でも、やっぱり祈りというのはとても必要です。で、この当時のことを考えると、そのテモテが生きていた時代、パウロが生きていた時代というのは、教会にとってと現代の日本のように私たちが今、教会としてこの存在できていて一緒に集まっていることができるようには簡単ではなかったはずです。テサロニケとかでは多くの迫害があったし、その困難もあって、そのパウロ自身もイエス・キリストのことを述べ伝えながら、たくさんのその苦難を経験しました。で、そのような中で、王とすべての高い地位にある人たちのために、すべての人たちのために祈って求めるんだから、だから、その自分たちの上に立てられている権威のためにも祈るべきだというふうに、パウロは進めています。やっぱりそのイエス・キリストのその生涯を見ても、弟子たちの生涯を見ても、どこもなんかプラカードとか持って、なんか、なんとかに反対とか、なんとかに賛成とかって言って、その社会的な、働きに、教会を挙げて参加するということは、出てこないので、そういうその働きというのは、もちろんその個人としてどうだという、それはもう個人の自由だったりもするんですけど、でも教会としてそれをそのやるということは、聖書的じゃないのかなというふうに個人的には思います。でむしろ、そうやってその教会に対して、またイエス・キリストに対して迫害を起こすような政府に対しても、このパウロはすべての人、また王とすべての高い地位にある人たちのために祈りなさいというふうに書いてありますから。で、私たち教会として、例えば日本の政府であったり、沖縄県の知事であったり、あとはその、天皇であったり、そうやってその日本の社会の中で上に立てられている人たちのことを考えるときに、もちろん個人的な意見があっても全く問題ないですし、その意見や考えに基づいてその選挙に行って、投票するのは全く問題ないですよ。けど一度その神がその政府とかその選んだ人が立てられたときには、あとはもう後ろで取りなすしかないですよ。祈るしかないですよ。後に書いてあるように、彼らにその反対するっていうそのエネルギーを使うぐらいだったら、本当にその 王や上に立てられた人たちのために取りなして祈るということが教会にとってはとても必要なことです。で、何を祈るかですけど、彼その全ての人のために、また王と全ての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさいというその4つについて書いてあります。と、願うっていうのは、その日々の必要です。私たちその祈りの中で神に祈るときに、何か求めるときに、この願いということは、私たちのその願い事を神に知っていただくということはこういうことですね。で、ヘブルの4章にあるような、その折にかなった助けを受けるために、神の恵みの御座に大胆に出ていこうじゃありませんかというふうに、その勧められている。それは、この願いにあたります。自分に日々必要なもの、健康もそうだし、物質的なものもそうだし、経済的なものもそうだし、必要なものを求めるのは全く何の問題もありません。ただ、私たちの祈りがこの願いだけに終始していて、願いだけしかないようなものであれば、やっぱアンバランスなんですよ。別に願うこと自体が悪いことじゃなくて、ただそれだけを願うというのは、その祈りとしてはとてもバランスが悪いということです。その他にも、祈りとか取りなしとか感謝を捧げるっていうのが、その祈りの中に含まるはずです。含まるべきというか、含まって、この祈りというのはバランスが取れたものになります。自分のその必要だけを神に対して、これが必要なんです、あれが必要なんです、どうか助けてください、憐れんでください、私これなくて困ってます、そればっかりであれば、祈りはとてもアンバランスです。願って、祈りなさいと。祈りとなると、かなりこの幅が広いんですけども、この願いと祈りっていうその二つをあえて比べるのであれば、その願いがその日々の必要でその自分の必要を満たすということであれば、祈りというのは神の願いを実現する、神が何を願っておられるのかそれを知る、でその神のご計画のその実現のために神が愛しなさいと言ったから、神が許しなさいと言ったから愛が必要ですし、許す力が必要です。 神についてもっと神を知りたい、神をもっとその体験したい、でそういうことを願うことはその祈りに含まれるかなと思います。あとはその祈りというのはその神との会話であったり、また神への その賛美だったりもします。だから祈りというのはすごい広いです。ただその願いと、あえてここで分けて書いてあるので、そのもうちょっと霊的な部分というか、神が願って私に願っておられること、周りに願っておられることに関して、お願いすること、求めること、まあ、それをその祈りと、まあ、定義しておくと分かりやすいかもしれません。で、願って、そして取りなしなさいと。だから私たちの祈りの中に取りなしも必要です。一日の祈りの中で、自分自身のためのその願いであったり、自分を通して神の国が広がるとか、その神が私に願っておられることが実現していくことを願うことも、そのもちろんそうなんですけども、やっぱり取りなすというその相手のために何かを求めるという、この取りなしは私たちのその祈りの生活の中でバランスをこの保つためにというか、良いバランスを持ったその祈りの生活を送る意味で取りなしというのは必要ですね。だからその全ての人たちのために、また王と全ての高い地位にある人たちのために、取りなしなさいだから。誰のために祈ったらいいかわからないっていうことは、困ったら全ての人だから。でも、その祈りというのは、なるべく具体的でないと力を持たないんですよ。なぜかというと、その信仰と関係があるからです、祈りというのは。信仰の伴わない祈りというのは、やっぱり弱いです。本当にそうなるかなと思いながら、まあ、よくわかんないけど、とりあえず祈ってみるっていう祈りは、とても弱いです。だから、その全世界の全ての人が救われますようにっていう祈りはものすごいその具体性に欠ける客観的なその祈りなので、そこにはなんか力がないんですよ。だからそれよりはその自分の周りの人たちでまだイエスキリストのことを知らない人たちのことを名前を挙げながら、この人が本当に救われますように、この人がこのようなその苦しみから解放されますように、そうやって具体的に祈っていった方がもっと祈りというのは力を持って祈れるものだと思います。でもその相手のために、別他の自分ではない他の人たちのために取りなして祈るということ、物質的な必要を求める必要もあるし、また相手のその霊的な必要、霊的な成長を求めて祈ることも取りなしです。そこもバランスが保てるといいですよね。相手のその物質的な必要とか健康面のことばっかりを祈るんじゃなくて、本当にその私たちにとって必要なものというのは霊的なものの方が大きいから、もちろんその物質的なものを祈るなというわけではなくて、さっきも言った。そうやってその物質的なことを、経済的なことを、健康的なことを、また霊的なこの必要が全部その満たされていくように、それを取りなすのは、私たち、その、一クリスチャンとして、また教会として必要なことです。そして最後に、この感謝が捧げられるようにしなさいというふうにあります。何度も私たちそのメッセージの中とか、フェロシップの中で話してますけど、この神への感謝の欠如は、神への反逆の始まりだって、シェーファーさんが言ってるように。本当その、神に対して感謝を失ってしまうと、神に従うということ、神を喜ぶということ、ありがたいという思い、それがなくなってしまいます。だから全ての人々について感謝が捧げられるようにするって。パウロたちで言えば、本当にその自分に対してその迫害するような人たちに対してでさえも、神に対してですよ。その人たちの悪い、自分に敵対してくることを喜ぶんじゃなくて、敵対されること、殴られました、感謝しますとか、そういうわけのわからない、その、なんかことではなくて、そういう人たちでさえも、今はわからないかもしれないけど、自分のその霊的な成長のために神が自分のその人生の中に置いてくださっているということだと考えるわけですよ。そうあるとその感謝できるというか、このようなその苦難、苦しみ、そういうのをその通してくださっていることに感謝できたりするんですよ。なぜなら、その、この苦難の先、この試練の先に、さらにその成長があって、もっと神の恵みとか、神の愛とか、私に対する神の憐れみ深さを、理解するようになるわけですから。より神を知ったり、より確信したりするようになるためのものだから。だから、その、自分に敵対する人たちや、また自分の、自分が通ってて苦しいような、そのような経験でさえも感謝が捧げられるようにしなさいというふうにパウロは言うわけです。じゃあなぜ祈るのかですよ。2節に書いてあります。それは私たちが経験に また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためだというふうに書いてあります。で、他の人たちのために祈ること、すべての人たちは王とすべての高い地位にある人たちのために祈ること、それは結局は自分自身のためになるんですね。で、自分自身が経験に神に従って威厳を持って平安で静かな一生を過ごせるようになるんだって。やっぱりそのすべての人たちがなんかこの人がいいとかこの人が悪いとかいろんなその自分の評価の中でですよ、相手がたとえ悪かったとしても、でその悪い人のことをその責め続けていると、自分はこの経験で威厳を持って平安で静かな一生を過ごすことはできないですよ。自分の自治体とか国の政府が悪いとかって言ってその政府にばっかりこの文句を言ってるんであれば、それは経験に、経験というのは godliness ですから、神のようなその性質を持って威厳を持って平安で静かな一生を過ごすことはできないですよ。むしろもうこの憎しみとか苦みとかそういうのっていうのは自分を駆り立てて奴隷にしてしまいますから、自由を失いますよ。本当にその自分にいろいろと気がつくことがあったりとか、その自分の抱えている問題とか他の人たちの抱えている問題を耳にしたり目にしたりするときに、やっぱこの祈るっていうことをより取り組む必要が私たちにはあると思います。いろんなその、まあ、久米島ですから小さいこの社会の中でいろんな人たちのことを見聞きするんですよ。下手するとその他の人たちと話をしているときに、その自分の話よりも相手の話よりも全く ここにいない第三者の話で終始して終わってしまうことだって、その可能性としては大いにあるんですよ。ある意味噂話ですよ。でもそうするとこの経験に威厳を持って平安で静かな一生というのはやっぱほど遠いんですよ。だから私たちはその他の人たちの心配ももちろん必要だし、気になることをその分かち合ったりすることももちろん必要なんですけども、そこからその祈りに持っていくっていうのはもっと必要だと思うんですよ。で、それが教会としての教会の在り方だし、教会のそのパウロが教会の在り方、教会っていうのはこういうものなんだよ、この教会の運営の仕方をその教えるときに、まず初めにこのことをあなたに進めますって言ってその祈るということを進めてるわけですから、私たちにその私たちのこの会話の中に、フェロシップの中に、他の人たちの話、自分の話、相手の話の中にその互いに対する祈りというものがなければ、それはちょっとそのバランスを欠いていることになりますね。で、なぜ祈るのか、それは自分自身のためになるからですよ。また3節、そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり喜ばれることなのです。で、なぜ祈るのか、もちろん自分のためにもなるし、それは神の御前において良いことだからだって。神が喜んでくださるんですよ、私たちが教会として祈るときに。自分のことを祈るときもそうだし、お互いのことを祈るときもそうだし、また私たちの中にいない第三者のことを祈ること、すべての人、またその王や上に立てられた、その高い地位にある人たちのために願って祈って取りなして感謝が捧げられるようにするというのは神が喜んでくださることなんですよ。だから私たち祈るんですよ。4節、神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。だから私たちが祈る目的というのは、この神の望みと合致している必要があります。まあ合致しています。だから、つまりその私たちが祈る目的というのは、この私たちが祈っている人たちが救われて真理を知るようになるということのためです。でも救われている人であれば、その人がさらにイエス・キリストにある真理を知って、経験で威厳を持って平安な静かな一生を過ごすことができるように求めて祈るんですよ。神は全ての人が救われて真理を知るようになるため、知るようになることを、望んでいるというふうに書いてあります。真理っていうのはもちろんたくさんありますけども、シンプルにいけば、神が私のことを、私たちのことをどれだけ愛しておられるのか、神がどれほど恵み豊かな方であるのか、その神について知ること、またイエス・キリストがその十字架でしてくださったこと、なさってくださったその贖いの技、神の約束や神の誠実さや正しさや確かさ、そのようなことがその真実ですよ。また真理ですよ。 で、そのようなことを知るようになるために救われてから。まあ、救われる前もそのキリストがしてくださったことをある程度知らないと救われないんですけど、情報がなければね。だから本当にその真理に触れて、それを信じて救われて、そしてさらに真理を知るようになるために私たち祈るんですよ。だからさっき言ったその願いだけで私たちのその祈りが終わってしまうのであれば、バランスが悪いんですよ。日々の必要とか、折にかなったその助けを求めるというのはとても大切なことですけども、それだけで終わってしまうと、私たちの祈りというのにそのバランスを欠いてしまいます。神は全ての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられるというふうに書いてあります。ただし、神は人間から私たちから自由意志を取り上げてロボットにしなかったんですよ。神の望みは全ての人が救われて、全ての人ですから、全ての人が救われて真理を知るようになることを神は望んでおられるんですが、神は私たちから自由意志を取り上げなかったので、人が神の望みを退けることのできるその余地があるんですよ、私たちの側に。その強制的であれば互いに愛し合うということは成立しませんから、神は私たちがその神を選んで愛するように、神の望みである全ての人が救われて真理を知るようになることをに、その真理を知るようになることを、その退けるだけの自由意志を私たちに与えてくださってるんですよ。それは私たちのことを、神が私たちのことを愛しておられるということですよ。ロボットにしなかったのは。だから、全ての人が救われて真理を知るようになることを神が望んでおられるからといって、本当に全ての人が救われるかというとそうではないですよ。なぜなら、その全ての人には自由意志が与えられているからです。だから私たちもその取りなして祈ったり、福音を伝えたりする、このことが必要なわけです。5節から7節。神は唯一です。また、神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストは全ての人の贖いの代価として、ご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。その証のために私は宣伝者、また使徒に任じられ、私は真実を言っており、嘘は言いません。信仰と真理を異邦人に教える教師とされました。パウロが伝えた真理であり、また福音ですよ。結局その祈りというのは、どこに行き着くかというと、人が救われるというところに行き着いていくんですよ。そして真理を知るようになっていくということ。で、そのためにパウロはこの真理を、また福音を述べ伝えたんだというふうに、テモテに伝えています。神は唯一だということをパウロは伝えました。NHK だったかな、先日その見てたんですけど、あ、違うか。何だったかな、インターネットだったかな。まあ、一神教、あ、そうそう、インターネットのニュースですね。その一神教は、みんな同じ神を信じてるっていうふうに、言っていたんですけども、でもそれは嘘ですね。だからもう、こういうことを言う人は、ちゃんと分かってから言ってほしいんですけど、まあ、その一神教っていうと、もう大きく言うと3つですよね。そのキリスト教とユダヤ教とイスラム教っていう。で、キリスト教とユダヤ教は同じ神を神としてます。でも、イスラム教はまた全然違う神です。その性質も、その言ってることも、何もかも全部違うので、そのイスラム教が言ってる神という、一神教の神というのは、キリスト教やユダヤ教が言ってる神とは全く違う。で、パウロは神は唯一で、また神と人との間の仲介者も唯一であるというふうに言っています。で、キリスト教と私たちが信じている神と同じ神を信じているユダヤ教徒たちは、この仲介者というのは、そのメシア、キリストだということは理解しているんですけども、イエス・キリストだとは信じてないし理解してないんですよ。だからそのユダヤ教とキリスト教は基本同じ神を信じているんですけども、その神にへの到達方法というか、その仲介する人が誰かということに、仲介するものが誰かということに関して、その違うわけです。私たちはそのイエス・キリストが、そのキリストであり、メシアであり、私たちと唯一の神との、その仲介者であるというふうに信じています。で、唯一の仲介者は人としてのキリストイエスだって、 イエス・キリストは 100% 神であって 100% 人間なんだというのが私たちの考え方ですから、だからこそ神を代表し私たちの前に立ってくださって、私たちを代表し神の前に立つことができるんですよ。神の事柄に関しても 100% 理解しておられて、人間の事柄に関しても 100% 理解しておられるわけです。人間の弱さとかその誘惑に対してすごく弱いとかっていうことも知っておられるので、私たちのことにその同情できない、できる方なわけですね。だから神と唯一の神と、私たちを仲介することができます。ヨハネの福音書14章の6節。ヨハネ14章の6節。ヨハネの福音書14章の6節。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。でイエス・キリストが道だって、真理であって、命なんだというふうに言っています。そして私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはできません。来ることはありませんというふうにあります。だからイエス・キリストを通してでなければ、その誠の神に行き着くことはないんですよ。で多くその聞くのは、宗教なんて何でも一緒でしょうって結局は。結局はその神に、っていう方がおられて、その神に近づこうとしているわけだから、入り口がどこだったとしても、どんな宗教から入ったとしても、行き着くところは、その誠の神であるって。神が唯一だったら、その神をその慕っている人たちが行き着くのは、その誠の神しかないでしょって。それは間違いですよ。なぜかというと、その誠の神につながる道はイエス・キリストただ一人だからです。イエス・キリストを通してでなければ誰も父の身元に来ることはできないって。でそうすると、ある人たちはまたその出たよみたいな感じで、その狭い考え方でイエス・キリストを縛りみたいな感じに言うんですけど、でもイエス・キリストを信じるということがその道を通る条件なんですよ。それだけですよ。もうこれこそその時代とか文化とか、どこに住んでるかとか、全く左右されない完全な平等なその道なんですよ。だってまずじゃあエルサレムに行かないといけないとかね、年に3回男性はそのお祭りの時に行かんといけんとかって、それは大変じゃないですか。である人にとってはその守りやすい、ある人にとっては不可能で、そのような道になっちゃうんですよ。であれこれあれこれその人間的に考えて足したり引いたりしながら、結局はその自分が考える一番楽だと思う神への到達法というのがいくつも出来上がってきて、そのもう人間、日本人が1億人いるとしたら1億通りの神への到達方法みたいなのを編み出していくんですよ、自分で。そしたらそのユーザーフレンドリーの神であればそうかもしれないけど、ユーザーフレンドリーの神というのは、そのいくつもそのスタンダードというかその正しさの基準を持ってないといけないんですよ。人それぞれに合わせるから。そんなのはその真実じゃないですよ。神が唯一であれば、なおのこと。その全ての人が、その唯一の神に到達することができる、その神につながることができる道が、その平等な道が用意されているはずなんですよ。それがイエス・キリストなんですよ。この方を信じるというその信仰で、神の身元に行くんですよ。完全に平等で、時代とか文化とか、地理的にも全く左右されない、神が用意してくださった道ですよ。キリストにおいて明かしされたことは、この第一テモテに戻りますけど、第一テモテの6章に書いてあります。キリストはすべての人の贖いの代価となられたって。贖いというのは、その奴隷、不自由を被っているその奴隷を自由にするために支払うお金というか、代価のこと、支払って自由にするということを、その贖いというふうに言います。奴隷が贖われて自由になります。贖うためには、奴隷を贖うためには、その、対価というか、その代価が必要です。イエス・キリストは、私たちはその罪に囚われていて、そのままだと、その自分の罪のゆえに当然の報いとして、神からの裁きを、永遠の裁きを受けないといけなかったんですけども、その不自由から、罪から、その私たちを買い戻してくださったんですよ、神のものとして。贖ってくださったんですよ。その時に支払ってくださったその代価というのはご自分の命なんですよ。ご自分をその全ての人の贖いの代価としてお与えになったって。当然私のためにイエス・キリストは 十字架にかかって死なれたし、あなたのためにも、すべての人のために、贖いの代価となられたんです。だから、すべての人が、その救われるための、その祈りの対象になるのは当然ですよ。私たちの方では、そのすぐに人を裁いてしまって、もうこの人はもう救いなんかありえないとか、もうこの人はもうダメだとかって言って、その切ってしまうような、その人も、私を神が愛しておられるように同じ愛で、その人のことを神は愛しておられるんですよ。だからすべての人のために、願い、祈り、取りなし、感謝が捧げるようにしなさいというふうにパウロは言ってるわけです。キリストはすべての人の贖いの代価となられて、贖いの代価となるために、ご自分を十字架でご自分の命を与えてくださった。もうそれがもうパウロが語った単純明快な福音です。で、7節には、パウロはこの福音を、まあ、特に異邦人に、最初はそのユダヤ人の方に行きましたけども、そのユダヤ人たちがパウロを受け入れないから、この福音を受け入れないから、特に異邦人にこの福音を教える教師とされたんですよね。で、教会の在り方として、パウロはこの2章の1節から7節までを使って、この人が救いを得るために、神がそれを願ってるんですよ。救われて真理を知るようになることを願っておられるんですよ。だから、すべての人たちのために、また王とすべての高い地位にある人たちのために、願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさいと。それが、教会としてのあり方、教会の役割というか、教会としてやっぱり祈るということを、そして救いを求めるということを、人の周りの人たちの救いを求めるということが、その教会のあり方なんだと。まずはじめに、このことを伝えました。8節から、最後の2章の最後15節までは、教会でのこの男性と女性の役割です。これは大変なんですよ。なんか男性男尊女卑みたいな、そういうふうにそういうその目線で見てしまうと、なんていうのかな、もう苦々しい部分であったり、なんか説明しづらいような文部になるからです。で、そのテモテへの手紙の中でパウロがその教会の在り方について語るときに、この祈りもそうなんですけども、基本その秩序というのがとても大切にされています。だからこの教会でその男性と女性それぞれに違う役割が与えられているというのは、それ秩序なんですよ。秩序をその保つために、パウロはここでそのテモテに対してはっきりとこの男性と女性の役割を伝えています。で、聖書でこの男女のそれぞれの役割についてその明確にしている部分というのは、特に二つの、文脈の中でです。一つ目はここに書いてあるように教会です。教会では男性はこう、女性はこうというふうに聖書は明確にその役割を、伝えています。で、二つ目は家庭です。家庭の中で男性、つまり夫はこうこうこう、妻はこうこうこう、父親はこうこうこう。で、その役割というのがはっきりしてるんですよ。だからその結婚するっていうことは、神の夫や、父親に対して、また妻に対する要求に同意するっていうことですよ。その役割が与えられる教会でも、また、家庭でも男性に、また女性に、それは与えられるということは、その能力の問題ではないんですよ。優れてるからとか劣ってるからとか、そういう能力の問題ではなくて、忠実さの問題なんですよ。神が与えるその役割にどれだけそれを理解して、それをそのどれだけ忠実になるかということが問われるんですよ。教会にしても家庭にしても、この聖書が男性と女性の役割について明確にしているこの場面、教会にしても家庭にしても両方ともに霊的に使える部分です。それが、この男女の役割がはっきりと聖書的に与えられている、聖書の中で明確にされている、文脈です。それ以外の、例えば会社とか学校とか、政治的な場所とか、そういうところでは適用されないですよ。特に教会また家庭において男性はこうで女性はこうだというふうに聖書は言っています。またその教会の中でその男性というふうに言った場合、家庭ではもう男性っていうと、夫しかいないから、その明らかにその夫になる、夫がその男性としての役割、また妻が女性としての役割を担うんですが、教会のこの教会の中で男性というこの文脈の場合は、 すべての男性というわけではなくて、神にこの教会のリーダーシップとして責任を任されたその男性のことを指します。男性だからといってその初めて教会に来た人たちにその男性としての役、この教会での役割を与えるかというとそうじゃないですよ。明らかに神がこの群れを牧したり、養ったり御言葉で教えたりすることを任されたその男性のことをこの男性という場合に、この教会の男性という場合には、だもう一回確認しますけど、この男性女性のにその明確に与えられている神からの役割というのは、そのこの役割に忠実かどうか、それを神は見てるんですよ。男性が力があるからとか、女性が力がないからとか、そういうもので能力とか地位とかランクとかでこの役割を振ってるんじゃなくて、男性は男性に、女性は女性に、それぞれに神が役割に忠実にあってほしいということで、私たちになすべきことを与えてくださってるんですよ。その視点でこの8節から以降、学んでいきたいです。まず8節、ですから私は願うのです、男は怒ったり言い争ったりすることなく、どこででも清い手を挙げて祈るようにしなさい。で、男性は教会の中で、まあ、さっきも言いましたけど、特にこのリーダーシップを任された人たち、教会を運営するというか、そのミニストリー、使える働き、教会の中で使える働きに携わる人たちというのは、その清い手を挙げて祈るようにしなさいと。で、旧約の時代とか、またこの初代教会の時代でもその引き続きですけども、今はあまりないかもしれないけど、祈るときにその手を挙げて祈ってたというふうに言われています。逆にその怒りとか言い争いっていうのは、その教会の中に分裂を引き起こしますから、だからそこの秩序がなくなるんですよ。もちろん議論することはいいことかもしれないけども、でも祈るということに関して男性が多くその時間を割いたり思いを割いたりすることが、神が男性に与えられているそのリーダーシップに与えられている役割の大きな役割の一つです。私たちは祈るときに神の前に低くなるし、神に心を向けるんですよ。だからそこにいる人たちが怒りとか言い争いがあったとしても、その祈りの方に私たちが向くときに、全員が神の前にへり下って、全員が神という同じ方向を向くんですよ。そうやってその秩序が出来上がっていくわけです。そうやってその改宗の前で、教会の中でその全体を代表して祈るとかっていうのは、それはミニストリーを任された男性の役割ですよ。どこででも清い手を挙げて祈りなさいというふうに書いてあります。まあ、教会とか家庭とか英国でとか、そういうことではなくて、そのどこででもっていう、このどこででもはその、まあ、理解の仕方ですけど、そのどの教会でもっていうふうに、今これ教会の文脈の中の話をしているので、だからどの教会でもそうあるべきだというふうにパウロは言っているというふうに理解します。だから時代とか文化とかそういうこと関係なしに、その全ての教会でそうやって神が、ミニストリーを任せ、使える働きを任せた男性がその改宗の前で祈るべきだというふうにパウロは言っています。9節から、まあ、最後15節までというのは、その女性に対しての役割を、パウロは語っています。まあ、ちょっと分けて学んでいきますけども、まず9節から12節までお読みします。同じように女も慎ましい身なりで控えめに慎み深く身を飾り、派手な髪の形とか金や真珠や高価な衣服によってではなく、むしろ神を敬うと言っている女にふさわしく、良い行いを自分の飾りとしなさい。女は静かにしてよく従う心を持って教えを受けなさい。私は女が教えたり男を支配したりすることを許しません。ただ静かにしていなさい。まあ、女性の身なりについてですけど、その慎ましい身なりがいいと。慎ましさというのは、英語だとモデレーションというんですけど、多くもなく少なくもないっていう意味です。だから派手すぎず地味すぎず真ん中で、控えめに慎み深く身を飾るわけです。控えめっていうのは、そのプロパーってやつですね。その TPO ですよ。時と場所と機会に合ってるかどうか。で、変に目立たないという。で、これが崩れてくると、 その教会の中で、なんか服装とかで目立ったりするんですよ。そうすると、その妨げになっちゃうんですよ。あの人の今日の服装はどうだとか、素敵だとか、なんか変だとか。そういうその服装のことで、その礼拝中、なんか他の人の気がそがれたり、その賛美できなかったり、そのどうしても気になってしまって。だからそういうふうになるのはまずいじゃないですか。だから教会として、その、秩序が崩れていくから。別になんか地味になりなさいとか、クリスチャンになったら女性はおしゃれを諦めなさいとか、そういうふうに言ってるわけじゃないんですよ。でもやっぱりその、どんなにおしゃれにしたとしてもですよ。この世的に、そのおしゃれな服装をするとか髪型をするとか全く問題ないんだけども、でも教会というその文脈の中では、どんなにそのおしゃれをしたとしても、やっぱつつましさや控えめというのが必要ですよ。まあ例えばその襟とか、この袖口とかが大きく開いてるような服とかは、やっぱあんまふさわしくないし、極端に丈の短い服とか、ズボンとかスカートとかっていうのも、やっぱりふさわしくないし。ただその、おしゃれをやめろと言ってるわけじゃなくて、その、教会の秩序を乱すような服装はやめましょうっていうふうに言ってるだけです。で、そうやって服装とか髪型とか装飾品によって、その自分の美しさを、その、前面に出すんじゃなくて、その、飾りとなる良い行いで自分を飾りなさいと。神を敬う女性としてのその態度。良い行いというのは、エペソの2章の10節によると、神が私たちのために備えてくださっているそのプレゼントですから、そのプレゼントをたくさん神から受けなさいって。だから、身なり、自分の服装とか身なりに全く気を配るなではなくて、この身なり以上に神に応答する良い行いに気を配る必要があるということです。もちろんその女性として自分の身なりに気をつけて、髪とか服装とか、化粧とか、そういうその必要なことをやるのはもちろん問題ないんですけども、それがあまりにも、いっぱいになりすぎて、神に応答するとか、神から良い行いをいただくとか、そういうところに気を配る余裕がなくなるのであれば、それは、その女性にとって良くないんですよ。で、逆にその教会にとって良くなくなったりするわけです。良くないその状況になってしまうこともあるということです。妨げになってしまって。教会や家庭で重要なのは、さっきも言ってますけど、秩序です。女性が教えたり、男性を支配することを許しませんというふうにパウロは強く言ってますけども、男性が女性よりも優れているからではないです。何度も言ってますけど。神がこのように、教会や家庭で男女それぞれに役割を与えたからです。でもその教会や家庭というその文脈の中での話ですから、自分のその会社の社長さん、社長は女性だって言って、女性の社長は認めないとか、そういう話じゃないです。でも、その別に女性が強いことは別に全く問題ないんだけども、その男性を支配的にその関係を持つその女性っているから、でそれは聖書的じゃないんですよ。で、男性としても、その自分はこのなんかリードしていくような性格じゃないから、私はその妻の影に隠れるみたいな、それでいいんだみたいな。で、それもまた聖書的じゃないんですよ。男性は霊的に女性に仕えることが男性に与えられている役割ですよ。女性は男性のリーダーシップを認めて、そしてそれに従うのが役割ですよ。それぞれが神に従って、それぞれに与えられている役割を追求するかどうかですよ。で、そこで問われるのは神に対するその従順じゃないですか。いや、相手に従順になるというよりも神に従順になるんですよ。で、そうすると神が正しいとしたその秩序が守られていくわけです。まあ、13節と14節を後でまた読みますけども、そこに行くともうちょっとそのなぜ神がその教会や家庭で男女それぞれにこのような役割を与えたかということがもうちょっとよくわかると思います。で、パウロはまた、そのただ静かにしていなさいというふうに、女性に対して言ってますけども、まあこれもまた難しい、まあ役というか難しい部分です。じゃ静かにしていなさいっていうんだったら本当にずっと黙って静かにしないといけないのかっていうことではあんまりなくて、実は。2章の2節を見てみると、なぜ祈るかというと、私たちが経験にまた威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためだというふうに書いてあります。で、この静かな一生の静かっていうのと、この静かにしていなさいというこの静かは同じです。同じ ギリシャ語の言葉が使われています。だから静かにしていなさいというのは黙ってなさいということではないんですよ。でむしろその静か、この平安とか、その心を騒がさないとかいうこの静かさを持ってその教会にいなさいということです。第一コリントの11章5節、まあ、ここでもその男性と女性のことについて書いてあるんですけど、第一コリントの11章の5節、第一コリント11章の5節、しかし女が祈りや予言をするとき、頭にかぶり物をつけていなかったら自分の頭を恥ずかしめることになります。それは髪を剃っているのと全く同じことだからです。でここで書いてあるのはその女性も祈りとか予言をすることがあるということです。でただしこのコリントので言ってるこの文脈、コリントの教会の文脈の場合は頭にかぶり物をつけるというその文脈です。で頭にかぶり物をつけるということはどういうことかというと、その秩序を守るということです。でこのコリントの教会ではその女性が何か発言するときに、頭にかぶり物をつけるというそのことがルールとして決まっていて、でそれをかぶってかぶり物をして祈りや予言をするということは結局その男性のリーダーシップに従う中で、秩序のある中で会社の中、会社の前でその祈りとか予言をすることは許されてるんですよ。私たちの教会の中でもそのじゃあ、 代表してこの誰々さん祈ってもらえますかってその女性に当てるのは別に何の問題もないんですよ。それは私がその人にお願いするからです。でそれもないところで私のその、考えとかその全くないところで私は別の人に振ろうと思ってたのに自分勝手になんか祈り始めたりなんか言い始めたりするとそれはその秩序が崩れてしまいます。だからそのリーダーシップにその神がリーダーシップその教会を運営するとかその羊を養うとか育てるとか、世話するとか育てるというか世話するとか御言葉で養うとかそういうことが任されている人のその彼にその従うという文脈の中では女性だって祈ったり予言したりすることはもちろん許されるわけですよ。でも自分勝手にしないという話です。で通常であればそのただ静かにしていなさいと教会の中でその静かにしていることをパウロは求めています。である人たちはもちろんその当時のその教会の構造上男性と女性座るところが別々なところにあるので誰かその人が教えているときに分かんないことがあったら一方のサイドからちょっとあんたとか、あの人が何言ってるかちょっと説明してよとかって、あこれはこういうことだよっていうことをやり始めたらそのメッセージの最中にねやり始めたらものすごい妨げになって秩序を乱してしまうのでその当時の教会の構造に理由があるんじゃないかというふうに言う人たちももちろんいます。いずれにしてもその家庭や教会で重要なものはその秩序なわけです。でイエス・キリストは父なる神に従順でした。で両者ともにイエス・キリストもそうだし父なる神ももちろんそうなんですけどもその平等にというか同等にお二方とも神なんですよ。だから どちらが優れていてどちらがより力があるとかそういうのはないんですよ。全く同じ同等イコールだから。でもその役割において違いがあるんですよ。イエス・キリストはその人としてこの世に使わされたんですよ、父なる神から。だからその子として父にその従順になるということをその私たちに見せてくださったわけですよ。でヘブルの5章にはその御子であられるそのイエス・キリストがその苦しみを通って従順を学んだというふうに書いてありますよ。だからそのイエス・キリストも父なる神と同じ神で同等にその力があるんだけども、でもそのイエス・キリストにその課せられているとか与えられたこの役割の中でその苦しみを通る十字架でその自分の命を投げ出すということを神が決められたのでそれをその従順に一つ一つを通過して行っていったわけですよ。そうやってその従順を学んだって。だから男性と女性も同じです。同じ神から作られた、神から愛された、また全ての人っていうふうに言われてるから男性も女性ももちろんその含まれますよ。イエス・キリストが命を懸けてその贖ってくださったお互いですよ。 けども、そのそれぞれに神が男性にはこれ、女性にはこれという役割をお与えになったんですよ。それだけの話です。男性がその強いからとか、男性がその優れてるからとか、そういう男尊女卑では全くないです。13節と14節、この男性と女性に与えられたこの役割の理由ですけども、まあ、特にその男性にこの、教えるとか、御言葉に使える、霊的に使えるということが与えられたその理由が書いてあります。13節と14節、第一テモテの2章。アダムが初めに作られ、次にエヴァが作られたからです。また、アダムは惑わされなかったが、女は惑わされてしまい、過ちを犯しました。で、男性女性にそれぞれに、もしくはその男性にこの霊的な事柄において使えるということが与えられた理由の一つは、アダムが最初に作られたんだというふうに書いてあります。創世記の2章、16節と17節を見てみると、この一番最初に人間に対して、まあ、人間対人間の、その関わりの中で従うようにというその命令をアダムに神がお与えになりました。2章の16節と17節。神である主は人に命じて仰せられた。この人というのはアダムですね。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。で、この後、エヴァが作られるんですよ。アバラを取ってね。だから、その神がアダムに御言葉を与えたときに、霊的な、その、命令を与えたときに、エヴァはまだ存在もしていなかったし、そのアダムに、つまり男性に神は御言葉を託したと。だからその命令を与える、霊的な事柄に使える、御言葉を教えるのは、その男性のアダムに与えられたんだから、その神はもうその創造の最初から男性に御言葉を、またその霊的に使えるということを任しておられたんだと。そのように、そのパウロは理解しているわけです。また、13節によると、第1テモテの2章、13節によると、あ、ごめんなさい、14節によると、アダムは惑わされなかったが、女は惑わされてしまい、過ちを犯しましたというふうに書いてあります。もちろん、両者ともに罪を犯しました。神が食べてはならないといった、その善悪を知る知識の木から取って、その実を食べたわけですから。しかも、この両者の罪の犯し方っていうのは、なんていうかな、違いがあります。アダムは自分がそのしていること、自分が罪を犯しているということを明確に理解しながら、これを食べたらダメだということを知っておきながら彼は食べたんですよ。でも、女は、面白いですよね。女って書いてないですよ。エヴァって書いてないですよ。だからその女というふうな、この全体にしてるわけですね。女はその罪を犯している感覚とか、私今これ罪を犯しているっていう感覚ではなくて、惑わされてたんですよ。アダムは惑わされてないから、これが悪いことだというふうに分かってたんですよ。けど、エヴァは、もしくはその女は、その罪を、なんですかね、惑わされていたので、悪いことをしているというような感覚がないんですよ。もちろん、その、もっともっと言えば、アダムがエヴァにちゃんと、御言葉を教えなかったっていうのが悪いですよ。もう必ず死ぬって、本当に言ったんですかとかって言ったら、いや、死ぬといけないからって言ったんですよ、とかって言って。トーンダウンしてしまって。それで必ず、絶対に死なないというふうに、悪魔にひっくり返されたわけですから、サタンに。でもここで何が言いたいかというと、その神は惑わされなかったアダムに霊的に使える役割を与えたんですよ。だからその霊的に使える事柄において、その惑わされないということはとても大切なんですよ。自分がそのやっていることが、これ私は罪を犯しているという感覚があるのであれば、まだなんというかその、悔い改めるというか、その、直接ね、すぐにでも。で、それがわかるんだけど、その惑わされていて、その悪いことをしているという感覚がないのはまずいわけですよ。まあ、これもめちゃくちゃ一般論ですけども、一般論で、その、まあ、こじつけと言われればそうなのかもしれないけど、男性よりも女性の方が感情的になりやすかったりするから、それはもう本当にあくまでも一般的です。なので、まあ、なのでというか、だから、それもあると思いますが、でも最初、本当に最初、男性がこうだから、女性がこうだからという前に、その、アダムは惑わされないで、はっきりとその御言葉は知ってたと。でも、エヴァは惑わされてしまって、 その過ちを犯したと。その罪の犯し方ということに神はというかそのパウロは着目して惑わされなかったアダムに神はその御言葉を持ってその霊的に使えるという役割を与えたんだというふうに説明しています。ちなみにです、神の命令に背いた罪、自分でその善悪を決めるというその罪、原罪というふうに言われるもの、それはその神の命令に背いた罪は誰の責任として聖書は伝えてますか？アダムですよね。なぜかというと、そのアダムの罪っては言うんだけども、アダムが犯した罪というふうに聖書は言うんだけども、エヴァの罪とか女の罪ということは一言も言わないんですよ。だから霊的に仕えることはアダムに与えられた役割です。それに失敗したその過ち、また罪、現在の責任というのは惑わされた女ではなくてエヴァではなくてアダムがもちろん負うんですよ。だからここでもその役割です。アダムが優れているからとかそういう話ではなくて、エヴァが劣っているからとか、男性が優れていて女性が劣っているとかそういう話じゃなくて、どこまでその神が決められた役割に忠実になるかどうかです。男性として女性として、教会の文脈、家庭の文脈で。15節、しかし女が慎みを持って信仰と愛と清さとを保つなら、子を産むことによって救われます。これもまた爆弾みたいな、どう理解していいのか説明していいか悩むような場所ですけども、まあ、私もいろいろと調べてみました。でもちろんそのいろんな人たちがいてこれを説明している、まあ、男性は教会で使える霊的な事柄に使えて、女性はその子供を産むというそれぞれに与えられている役割を、全うすることで救われるんだというふうに説明する人たちもいますけど、でもその子供のいないね、その女性はじゃあどうなるんだって話だし、結婚してない人はじゃあ救われないのかっていう話になってきます。それはありえないことです。まあ、一つ面白いというかそのしっくりくる話と、その説明としては、この本来その子供を産む、まあ、出産というふうに言葉が使われているんですけど、英語だとそのザ出産、もうその出産というふうに、この限定された出産というふうに、訳することができるというふうに言っている人たちがいて、つまりその子が生まれること、その出産で、その子を産むことで、その子を産むことによって、救われるというふうに理解している人、理解している、人たちがいます。まあ、それが一番なんかしっくりきます。私はね。創世記の3章の15節。イエス、ごめんなさい。神は、蛇に対して言いました。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼は、彼というのは、その女の子孫ですね。つまりイエス・キリストのことでもありますよね。を、彼はお前のかかと、ごめんなさい、頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつくと。だからここで言うその子を産むことっていうのは、その全体的に大きい意味での子を産むという、子供を産むということではなくて、女性を通してイエス・キリストが生まれてくるということによって、女性もまた救われるというふうに言ってるんじゃないかというふうに理解している人たちがいます。まあ、そこがしっくりきます。私はね。まあ、いずれにしても、その、この子を産むとか、そういうことがどういう意味なのかという方はもうわからないのはわからないでいいにしても、何が大切かというと、15節、その女性が慎みを持つこと、英語だとセルフコントロールです。なんか自制をすること。さっき言ったその服装のこともそうですよ。で何が一番その、派手すぎず地味すぎないという、秩序を壊さないような服装とか、言動とか、態度とかはどうなのかというそのセルフコントロールする、自制する必要があると。でそれをもって神、イエス・キリストに対する信仰や神やお互いに対する愛と、また、肉体的な霊的な清さを保つことによって、イエス・キリストによってイエス・キリストを通して救いを受けることができると。で後半はもうずっとその女性についてですけども、神が男性に望むことは、教会にいる男性女性がそれぞれにその神が与えた役割が何なのかということをやっぱ教えることですよ。で私もそのこの教会の牧師としてまた教師としてこのことを教える必要があります。 神がこのように願っているというその神についてのぼんやりとしたその客観的な事実ばっかりをその伝えていて、頭でっかちなその聖書に何が書いてあるかとか、じゃあ第一テモテの2章の1節には何て書いてありますかとか、それで空で言えるような、そういうそのクリスチャンを作るというのがその教師の役割ではなくて、本当にその神に従うということは具体的にどういうことなのかとか、その教会の中での秩序というものをその神は大切にしておられて、その秩序をじゃあ保つためにはどのようなことをしなければならないのか、聖書は何と言ってて神が何を願っておられるのか、教会というものはどういうところで何をするところなのか、そういうことを教えていく、はっきりさせていく必要が私にはあります。で、将来この教会の中でも本当にその救われてくる人たちが起こされて、そのリーダーシップにその人に使えるという、このミニストリーに使える、教会に使えるということを神が言ってると思いますという人たちが起こされていくことを、男性たちが起こされていくことを願いますよ。で、その人たちに教会に使えるということはどういうことなのかということを私は伝えていく必要があるし、また女性たちの中でも私たちも教会に使えたいと、でこの教会の文脈の中でその、秩序を壊さないで、秩序を保ちながらどうやって教会に使えていくことができるでしょうかということに対して、私ははっきりとそれを伝えていく必要があります。でそうやってその整えられて養われていた女性たちが、また次新しく救われてくる女性たちに良い影響を及ぼしていくわけですよ。で、男性、育ってきた男性たちが次の男性たちにその良い影響を及ぼしていくわけです。そうやってその男性が教会に使え、女性に使えて、女性がその自分のやることが分かって、その教会に使え、そのリーダーシップであったり、その夫であったりに、従って、でその神が願っておられるその秩序が出来上がってくるわけです。で、教会っていうのはこういうとこです。人のために、その全ての人たちが救われるために祈ったり、またその神から与えられている、それぞれに与えられている役割ということを、そのものを理解して尊重し合って、そしてその神に従うという意味で、そのお互いの役割に忠実になっていくところ、それを願ってその実現していくところ、そういうところなんだなというふうに思います。教会の在り方です。この2章は祈りについて、また男性と女性に与えられた役割についてです。で、次回3章はこの監督とか執事とか、そのに与えられているその役割について学んでいきます。最後祈ります。天のお父さん、どうぞ私たちこの教会が、本当に教会として、あなたが願っておられる教会として成長し、またあなたが与えてくださった役割を果たす力が与えられて、あなたが願っておられることからが実現していく教会としてくださるようにお願いします。自分のことだけじゃなくて、しかもその物質的な、経済的な、健康面的な、そういうものばっかりを願う祈りじゃなくて、本当に自分の救い、周りの人たちの救い、あなたのことをまだ知らない人たちの救いのために祈るような祈りを私たちに与えてください。お願いします。また教会の中で男性に女性に、またそれぞれに与えられているその役割をに対して、本当にその忠実になっていくことを、あなたから許されて、あなたから愛されたというこの動機をきれいにしていただきながら追求していくことができますように、どうぞお助けください。私たちの教会にどうぞ秩序を与え、あなたが願っておられることが実現していくことをみんなで見ていくことができるように、体験していくことができるように、どうぞお助けください。お願いします。お願い、イエスキリストの御名によって祈ります。